はい、どうも、片岡です。今日は、最近読んだ本の中で面白い本があったので紹介したいと思います。ネットで女性に売るという本なんですけれども、セールスコピーライターの谷本理恵子さんという方が書いている本なんですけれども、なんでこの本を今回紹介するかと言いますと、まず、まあ、女性が、こうしてですね、の書籍として、まあ、女性のコピーライターさんが書いたマーケティング本っていうのは、あるようで結構少ないので、まあ、かなり、面白いなと思って買ったのと、まあ、やっぱり自分は男性ですけれども、やっぱり女性に物を売る時に、まあ、女性を、まあ、ターゲットにした商品のランニングページを作る時に、やっぱりですね、男性目線だとなかなかわからないこともたくさんあったりするので、まあこうした本から何かまあヒント、まあ女性を完全に、まあ女性になることはできないので、まあ女性を完全にその体感覚で理解することができなくても、まあ何かのヒントを得るために必要なんじゃないかなと思って、まあこの本を読んでみました。で、まあ世の中の、まあこの本にも書いてありますけども、デパートのまあ売上面積とか、まあいろいろそう街を歩いてて、どんなまあファッションとか、まあコスメとかのショップがいっぱいありますけども、まあ世の中の商品の大半はまあ男性よりもやっぱ女性の方が、まあ女性向けに作られてる商品の方がまあ多いなというところで、まあ今後そのネットで何か物を売ったりとかセールスをしていくときに、やっぱり女性に物を売る、ネットで女性にまあ何か売るということをもっとしっかりですね、理解していかなきゃいけないんじゃないかと、最近は思っております。で、まあちょっと、ですね、まあ今回この本を読んで、まあ自分が考えたことを、まあ簡単にちょっとこう、ポイントを5つにしてまとめてみましたので、せっかくなのでちょっとこう、紹介していきたいと思います。で、まあですね。まあ、まず、ポイントの一つ目なんですけれども、まあ、この本は、まあ、最初冒頭で書いてあることが結構重要だなと思っていて、まあ、後半部分になると、まあ、本当セールスレターの基本だったり、まあ、コピーライティングの基本だったり、まあ、デザインの法則の基本だったり、まあ、あと、マーケティングプランですね。まあ、マーケティングの仕組みの、まあ、基本知識だったり、みたいなことが語られてるんですけれども、やっぱり最初の冒頭部分、まあ、第一章ですかね。まあ、一章、二章あたりというのは、まあ、必ず読んでおいた方がいいのかなという内容があるので、ちょっとシェアします。で、この本で語られているのは、まず、まあ、女性と男性は、まあ、違うと。まあ、要するに、物を売るときに、物を売るときと言いますか、物を買うときに、購買活動をするときに、頭の中ですね、その思考回路というのが全然女性と男性とは違うんだと。まあ、それは私たちも結構感覚として分かっていると思うんですけれども、まあ、それを論理的にどう説明しているかというところで、まあ、女性というのは、まあ、言ってしまえば、そのシンデレラの世界に生きていると、この本では言っています。まあ、要するにどういうことかと言いますと、まあ、本来の自分を取り戻すことを、まあ、要するに男性よりも求めていると。で、要するにまあ、なんで女性が例えば衝動買いをするのかというと、まあ、よく言われるのが、まあ、女性はまあ感情で買うみたいな。男性はちょっとこう、なんですかね、理屈を考えて買うけども、女性はパッとこう感情で買っちゃうみたいな、まあそれが衝動買いなんだみたいなことを言ってるんですけれども、もう少しこれを、噛み砕いて、まあ言いますと、まあ要するに女性はシンデレラの世界に生きているという思考回路があります。で、今、要するに、目の前の、商品が、自分の、まあ、今、抱いているその欠乏感だったり、違和感というものを、まあ、一発で簡単に解決してくれる、まあ、魔法ですね。まあ、シンデレラの物語のように、ある魔法使いが現れて、まあ、馬車とか、綺麗なドレスとか靴とかを、まあ、パッとこう目の前に差し出してくれる、まあ、そういう魔法を、まあ、求めているというのが、まあ、女性の、まあ、思考回路としてあると、この本では言っています。まあ、要するに、 自分の中にもともと、持っているもの、を目覚めさせてくれる。自分は本当はこういう人間だと思ってるけれども、まあ、いろんな障害とか、壁があってそれができない。だからこそそういうものを一発で解決してくれるようなものはこれだみたいな感じで、ものをまあ買うというのが、まあ、衝動買いという、まあ、行動に隠されている、まあ、原理ということが、説明されています。で、あと、まあ、女性というのは、まあ、シンデレラの世界で生きてるということを踏まえて、まあ、すごい現実主義であることも、述べられてます。まあ、要するにすごい現実主義であるがゆえに、例えば、その結婚、まあ、婚活サイトですね。まあ、私もそういうサイトを作っ、まあ、ランニングページを作ったことがあるんですけれども、まあ、そういう結婚をテーマにしたサイトというところでも、女性と男性で結構そのイメージというのが分かれまして、例えば男性がもし結婚をイメージしたサイトを作るとなると、まあ、家族写真みたいなものを、まあ、家族で旅行してる写真とか、リビングでくつろいでる写真とかを出すんですけれども、まあ、女性は逆に、そういうものを見ると一気にテンションが下がるということが分かってます。まあ、要するに、まあ、現実主義であるがゆえに、まあ、結婚、したその後の現実を見せられると急激にテンションが下がります。まあ、なので、ウェディングドレスの写真だったりとか、まあ、新婚旅行の写真だったりとか、その幸せのぜ、あのぜ、えーと、幸せの、まあ、一番、絶頂ですね。絶頂の、その、風景を切り取った写真を載せた方が反応があるこ、あの、上がることが分かってますね。あと、例えば、他の例としては、まあ、例えば男性が、化粧品のサイトですね、を作るときによく女性のモデルさんとかを、まあ、私もまあ、女性モデルとかを採用したりするんですけれども、まあ、世の中の、例えば、下着だったり、化粧品の広告って結構やっぱり欧米人のモデルがほとんどだと思うんですけれども、あれも結構やっぱりちゃんと理由があって、その女性っていうのは、まあ、先ほども言ったように、まあ、もともと自分の中には、このぐらいの、その、ポテンシャルがあるのに、それを発揮できてない、というのがあるので、まあ、要するに、自分で鏡を見るときも、その、ある意味その、自分目線で、まあ、その、自己評価を、まあ、高めると言いますか、まあ、ある意味その、歪んだ鏡で自分を見ているところがあって、要するにその、日本人女性で、アプローチするよりも、欧米人のモデルでアプローチした方が、その、自分の中にも欧米人のような美しさがあると。自分の中にもこのぐらい美しくなれるポテンシャルがあるんだから、この化粧品を買ってこの人みたいになろうみたいな感じで、要するにすごい理想を、まあ、高く、持てるような広告というのが反応が取れるということが、分かっているそうです。これは私も結構新しい発見、でした。なので、まあ、ちょっと長くなってすみません。ポイント1をまとめると、まあ、女性というのは本来の自分を取り戻す世界に生きているという思考回路。で、逆に男性っていうのは、なんかこう、モテたいとか、筋トレして自分の、今持ってない手にしてない体になりたいとか、そういう新しいものを求める感じがあるんですけれども、まあ女性っていうのは、まあ、もっと、こう、自分のポテンシャルを、開いてくれるような、まあ現実で、なおかつそう現実をしっかりと見つめているというところで、まあ、重要な違いがあるということになります。で、まあ、次にポイント2なんですけれども、女性の方が第一印象で判断する傾向が男性よりも高いということが分かってます。まあ、これはまあ、簡単に言いますと、例えばランニングページを見たときに、まあ、デザインが、すごいダサかったりとか、微妙だったりした場合は、もうそこで見るのをやめてしまいます。これは男性よりも、その傾向が高いということが分かってます。で、あと、写真や画像を、まあ、多用することも大事 ですね。第一印象で、まあ、判断する傾向高いので、まあ、とにかく写真や画像は対応して、対応したデザインを用意することが大事です。で、あと、色に関しても、やっぱ第一印象が、決め手となりますので、例えば、まあ、ピンクと一口に、言いましても、まあ、デパートの化粧品売り場行くと、たくさんの色の口紅の色があるように、まあ、ピンクといってもいろいろ女性の中では、多種多様な選択肢があるので、まあ、勝手に男性目線でそのピンクイコールみたいな感じで決めちゃいけないということですね。で、あと、これは私も経験あるんですけれども、とにかく男性用の、男性に向けたランニングページと違って、見出しですね。もう飛ばし読みでも急いで読んでもわかるようなデザインすることが大事ですね。あと、文字サイズ。もうそれに合わせて文字サイズもやっぱり大きめで、もう細かく書くんじゃなくて、まあ、文字サイズも大きく書いて、とにかくもう、どんどん読んでいけるようなデザインすることが重要ですね。あと、とにかく、口コミですね。口コミが、あることによって、第一印象がかなり、プラスに動きますので、そういったところも、まあ、重要であるということがポイント2で語られています。まあ、このあたりは結構普段、セールスの現場に関わっている人というのは当たり前なことだと思うんですけれども、まあ、こういった要素が、まあ、女性の方が男性よりも重要視するということは、抑えておいた方がいいかなと思います。あと、まあ、ポイント3なんですけれども、女性と男性では、まあ、数字に対する感覚が違う。まあ、これもまた結構面白い発見で、まあ、例えば、同じ、なんとか、なんでもいいんですけれども、1万人に支持されてるみたいな言葉があったときに、まあ、男性目線だと、ほぼ1万人、の人が、まあ、買っていたり見たりするんだから、この商品の性能は良くて、機能にも優れてる、みたいな考え方をするんですけれども、女性は逆に、まあ、この商品が欲しいと、っていう時に、ほう、1万人も買ってるんだ。だから、買う価値があるんだ、みたいな。ちょっとこう、どちらかというと、1万人って数字を見た時に、その機能性とか、商品の質に納得するんじゃなくて、その自分の気持ちを後押しするために数字を活用したり見たりするっていうのが、まあ、女性と男性で大きく違うと。なので、私、まあ、普段ランニングページ作ってる私からすると、まあ、何でも数字で、まあ、使っていく、数字を活用していくというのは大事なんですけれども、まあ、女性と男性ではその数字の響き方が違うよっていうところは、抑えた方がいいのかなと思いました。で、あと、ポイント4が、女性はですね、そもそもあまり本気で悩んでいないということが、書いてありました。で、要するに、これは男性のセールスレター書いてる人とかにすごい多いんですけれども、まあ、セールスレターの、まあ、基本的な法則として、まあ、最初、まあ、クエストフォミュラーの、まあ、アンダースタンドの部分になるんですけれども、まあ、あなたはこんな風なことを悩んでませんかと。まあ、これはほとんど決まり文句みたいになってるんですけれども、まあ、あなたはこんなことを悩んでませんか、ずらずらずらずら、みたいな、そういう、まあ、書き方がありますが、そもそもじゃあ女性は本当にそこまで深刻に悩んでるのかということをこの本で言ってまして、まあ女性っていうのはまあさっきポイント1で言ったように、まあもともと持ってるものを目覚めさせてくれる、まあそういうシンデレラの世界を、に憧れてると。なので、正直なところ、そういう人っていうのは、本当に深刻に悩んでは、まあいないんですね。もっと軽い深刻度、まあ、軽いレベルの、まあ、欠乏感だったり、違和感を持っているので、最初からあなたはこういうこと悩んでますよねって決めかかるようなセールスレターというのは、まあ、非常に男性的な考え方に基づいたものだなと、 私自身は、感じました。なので、まあ、世の中のコピーライティングとか、まあ、海外で流行ってるような、ああいうコピーライティングと、教科書みたいなやつを読むと、まあ、悩んでませんか？その悩みを解決する商品はこれです！みたいな、まあ、ああいうテンプレート的な考え方が、結構主流なんですけれども、女性に物を売る、まあ、女性がメインターゲットのランディングページを作る場合は、まあ、あまりこれを決めつけて最初使わない方がいいのかなというところを、お伝えしておきます。で、あと、まあ、ポイント5として、まあ、ちょっといろいろと簡単に今説明いろいろしてきましたけれども、まあ、結局、女性といいますか、男性と女性、100%男性性ですね、を持ってる、まあ、この人はもう100%男だみたいな人も、100%女性らしいみたいな人っていうのは、あんまりと言いますか、ごめんなさい。はっきり言って、存在していません。どんな男の中でも女性っぽさがあったりとか、男性っぽさがあったりとか、どんな女性でも、まあ、女性らしさがあったりとか、男性らしさがあったりとか、まあ、要するに、一人の人間の中には男性性と女性性が、まあ、共存している形になっているので、まあ、こうした、まあ、この本に書かれているような法則をそのままテンプレート的に、教科書的に当てはめるというのはかなり危険で、まあ、あくまで、その自分がこれから、売っていこうと思う商材のテーマとか、あと、まあ、ターゲットですね、を、まあ、より明確にした上で、まあ、女性だから男性だからと決めつけず、あくまでも、自分の、まあ、商品で、目の前のそういう違和感だったり欠乏感を解決してくれる、ために、まあ、正しい価値を、まあ、どう伝えていけばいいのかなと、どう伝えるべきかというところにスポット当てて考えるのが、まあ、フォーカスを当てて考えるのが大事だなと、思いました。まあ、かなりこの本は、まあ、簡単な説明と言いますか、あまり難しい本ではなく、さらっと読める本。なおかつ、まあ結構、普段ですね、ランディングページとかを使ってネット上で物を売ったりとか、集客してる人にはかなりヒントがあったり、まあ今までの考えをまとめれるような、内容になっていますので、まあぜひぜひですね、買って読んでみたら、いいのかなと思います。では、駆け足になりましたが、今回の音声はここまでになります。ありがとうございました。